ライフコーチ系の世界に一つだけの仕事。
そっか、で、なんかこう、ね、その京都にヨガ行きたいっていうふうにおっしゃってた時期があったじゃないですか。うんうん、
あった。
それはなんでヨガを学びたいと思ったんですか。
私もともと瞑想がすごい好きで。
ああ、確かに言ってましたね。
うん、そう、結構もう9年ぐらい前かなからずっとやっててさ、朝晩、まあ晩はやらない時も結構あるけど、朝必ず瞑想をしてるのね。それで、前から結構朝瞑想してる時に、なんかどっか体どう動かしたいかなっていうのを感じるの。で、なんとなくこうだなと思って、例えばそれが一個の伸びだったりとかするじゃない。そしたら、その伸びをした後の体の感覚とか呼吸の入り方がすごく変わってくるのね。あ、すっげえ呼吸入るようになったと思って、あ、すごいなんか体に応えてあげてるなっていうのがすごくあって、なんかそういうことは前からずっとやってはいたんだけど、で、ある日瞑想していた時に、体の中からほっと、あ、もっと私自身の体の可動域を広げていきたいなって、隅々まで私の体を使っていきたいなっていうふうにすごく思ったのね。なんかそういうものってなんかあるかなと思った時、あ、ヨガなんてもしかしたらそういう系じゃないって思って、ヨガ、
なるほど、
でヨガしたい、ヨガをちゃんと生徒としてじゃなくて、しっかりこう重点的に学びたいと思って、って思ったのがきっかけ。
なるほど。ね、でもなんか僕ヨガとコーチングってすごい似てるなって思ってて、その一個似てるっていうのはやっぱりいろんな流派があるところがすごい似てるなって思うんですけど。
そうだね、
その中でもね、そのトゥリヨガ、っていうヨガって どんな特徴があって、何でそれを選ばれたの。
なんか私もやっぱさ、ヨガっていっぱい流派があるなと思ってたんだけど、よくわかんなくて、違いもわかんないし、なんかそれこそいっぱいあるからなんか何がいいのかもわかんなくて、たまたま私そのフェイスブックで、ヨガおすすめある流派って言って聞いてみた中の一人の方が、多分ひとみん好きだと思いますよって言って教えてもらったのが、このトゥリヨガだったのね。で、そのホームページを開いた時に、そのトゥリヨガの動き方っていうのが、さっき言ったように本当に自然の中にあるような感じがすごくしたの。滝の流れるような感じだったりとか、海のざわめきだったり、木々のしっかりした感じとかが、その動き、ヨガの動きですごい伝わってきて、なんて美しくて、それこそ聡明なんだろうと思って、で、そのヨガにしたのがきっかけです。で、私はちょっとヨガのそのもともとの違う流派もそんなに詳しくないから、これがトゥリヨガの特徴ですっていうのがちょっとあんまり分かっていない、まだちょっと知識が薄いところがあるんだけども、一つはさっき言ったように、その自然のつながりの中にすごくあるのと、すべてこのフローの中にあるって言い方をするんだけど、こう、他のヨガは結構なんか、はい、このポーズ、はい、A のポーズ、はい、B のポーズみたいな感じなんだけど、私たちは A と B の間にちゃんと流れを持ってって、こう、すべてが連なっているよねっていう中に、
あ、
すごく見ていても気持ち、綺麗だし、動いていてもすごい気持ちいいのね。はいはい、あ、本当に無理がない、体に無理がない状態で、その次の動きに移っていくっていうのが、すごくこう洗練されてるなと思っていて、だからね、めちゃめちゃ気持ちいいやってて。
なるほど。
すごい気持ちいい下がるね。だから、で、結構、すごくそこって全体性につながってくるなっていうふうに思ってて、なんかそういう面でも私がずっと追っているところと近いなと思って、そのヨガの流派にしました。
なるほどね。なんか僕、ヨガ、ね、できないんですよ。なんかこう、動きたくなっちゃうから。なんかそんな僕でもこう、なんかそうやって聞くと、なんかすごい一体感なんだろうなっていうのがちょっと伝わってきました。
本当に、本当にすごい素晴らしい一体感だなって思う。気持ちいいし、やっぱやればやるほど気持ちよさがあって、私なんかすごい体が硬くてさ、まあ、なんかヨガ講師の中ではすごい硬いし、もともともすごい硬かったのもあって、
はいはいはい、
でもなんかそれを知っていくのもすごい楽しいのね。例えば私は右の方の股関節の方が開き方が緩いんだなとか、こっちの方が可動域が広いんだなとか、そうやってなんか自分の唯一無二の体を知っていく、あと、あ、この動きすごい気持ちよく感じるとかさ、それは多分みんなそれぞれ違うんだよね。 だって体つきも違うし、筋肉のつき方も違うし、ね、可動域も幅が全然違うからさ、なんか例えば、それこそ柔らかい人を見て、あ、私は全然できてないって、そこと比べるんじゃなくって、ヨガをして動かすことによって、唯一無二の自分の体を知っていく。それは自分の
体も
そうだし、体の動き方もそうだし、癖もそうだし、知っていく。そうすることで、より自分の体を楽しめると思うの。
なるほど。
だから例えばなんかすごく綺麗な太鼓を見て、例えば自分が楽器だとして太鼓を見て、私はあんな太鼓になりたいって思って自分の太鼓、自分の体をポンポン叩いても太鼓みたいな音しないって、実はそれギターの形をしてるのにさ、ギターの音を太鼓に叩いてもいい音なんか出ないじゃん。でもそうやって周りが太鼓だから、私もああいう太鼓になりたいってやるよりは、じゃああなたにはちゃんと綺麗な美しい6本の弦があって、でそこをこうやって響かせることで、より美しく綺麗なハーモニーができるんだよってことで気づいて楽しんでいく方がいいじゃん。あ、太鼓は確かに綺麗で、でも私はギターの形をしていて、私のギターはこんな音があって、こんな音を鳴らすとすごく美しくなるから、じゃあここを楽しんでいけるようにやっていこうってやるのが、私はなんか自分の体に対するリスペクトだなっていうふうに思って。
なるほど、
それがすごくヨガは分かりやすく出るかもしれないなって思ってる。
あ、なんか僕勝手にまた、あ、そうですね、うんうんうん、なんか僕今またちょっと思っちゃったんですけど、うん、このトゥリヨガのね、そのコミュニティがまさになんかひとみさんがこれまでやってきたことがつながってる感じがするんですよね。そのオーガニックショップは例えば自然とか地球とつながる、で、命綱は自分とつながる。
うんうん、
その二つが、こう、ミックスというか、
うん、
その二つを取り入れたのが、今回のトゥリヨガのコミュニティなのかなってちょっと思ったんですけど。
すごい、そこよく気づいてくれたね。ありがとう。
こうやって言うとまたね、なんか仕込んでるだろうみたいな。今、すごいつながったんですよね。話聞いてて。
素晴らしい。そう、結局私がしたいことって、もちろんやってるものは違う、見えてるものは違くて、ショップではね、うん、オーガニックのものを売って、コミュニティでは人と人とのやって、うんうん、今度はヨガの講師とか、なんか外側だけでは点でバラバラなことやってるように見えるけども、うんうん、私の中にやっぱりつながる、その全体性に変えるっていうのはすごくずっとテーマのあるところであるから、なんか結局何をやってもなんかそういうのを取り入れてしまってる。で、やっぱりその2つがあったから、じゃあ今度はそれを一つのコミュニティでやってみようっていうのが、うん、次の実験みたいな感じでは、うん、すごいあるね。
なるほど。なんかその全体性というか、自分の、うん、なんていう、自分より大きいものとつながってはいるんだけれども、うん、なんか自分のことも同時に大事にしてあげる、
うん、
っていうのがこうすごく伝わってくるんですけど、合ってます？
うん、もちろんそこがすごく大事だなって思います。その両方大きいところとつながっていきながら、その個のところもすごく大事に愛おしく、そしてつながっていくって意識を持っていく、なんかそこがすごく、うん、大事だなっていうふうに思ってます。
なるほど。だから今回のあのヨガの方でも、ヨガのトゥリヨガのコミュニティの方でも対話をやっていくんですよね。
そうそう、あの通常はオンラインのヨガレッスンなんだけども、うん、まあ、それ以外にもあの毎月1回の対話会があったりとか、
うんうんうん、
あと Facebook のコミュニティページの方で日々の気づきをちょっとやり取りしたりとかっていうようなところにしていこうかなっていうふうに思ってる、
うんうんうんうん、なるほど。これもなんかないですよね、他に。
そう、日本初だよ。オンラインヨガとあのコミュニティが融合されたところは日本で初めて。
ないですよね。
ないないない。
オンラインでヨガ1対1でやってる人とかいますけど
ね、うんうん、あとなんか動画配信とかのところ
も、ね、あ、そうそうそうそうそうそう、それがコミュニティって形になってるのはないですよね。
そう、ないね。結局ほらヨガってもちろんマットの上だけじゃないからさ、マットの外でもその気づきだったりとか、うんうんうん、そのいろんなところで気づく場面ってたくさんあって、やっぱそれを言葉にしてシェアをしてつながっていく、で私はやっぱりこれから人との人のつながりっていうのはすごく大事なところにテーマになってくるなと思ってるから、うんうん、なんかすごく大事にしていきたいなっていうのがあるのと、私はあの今別件で自分自身の対話とヨガのやつもやってるね。イベントもたまにやって、みんなで対話、始めは20分ぐらい対話をして、 で、その後、1時間かけてヨガやってっていうのをやってるんだけど、これ両方相乗効果ですごい良くなるんだよね。
どう変わるんですか？
なんか対話をして、それぞれの世界を聞き合うじゃない？なんか、そうだよねって言って、そう、あ、私これ大事にしたかったなとかって、いろんな気づきとか変わりながら対話をして、行った後でヨガをすると、すごくね、こう、なんだろう、さっきの対話の意識のまんまヨガに入るから、すごくこう、つながって、安心感と喜び、そして私一人の命じゃないんだなって気がすごくしてくるのね。もうね、両方にとってすごく、まあ、対話の場にとってもそうだし、ヨガの場にとってもそうだし、すごい相乗効果でいいな、これっていうふうに思ってて、結構なんかそれはちょっとこれからも単発イベントとか、まあ、ちょっと何かやっていこうかなってところには思ってるぐらい、対話とヨガっていうのは相性が良かったよ。
僕はてっきり逆かと思ってました。ヨガやってから対話するのかなって。
今回のオンラインヨガのコミュニティの方は、そうだね、対話は対話の時間でしか取ってないから、結構ヨガをしてみてどうだったみたいな話もきっとあると思う。
なるほど、
どっ
な
ち
る
で
ほ
も多
ど。
分、前後どっちでもいいのかなって感じはすごくわかんない。ちょっと、後の方をやってないからまだわかんないけど、多分両方、
そう
そ
です
れ
ね。
ぞれいいあれがあるんだと思う。
なるほど。なんか楽しみですね、これからも。
楽しみ。ね、また多分、2、3年後には、もしかしたら違うことやってるかもしれない。そんな感じがしなくもないよ。
なるほど。
でもなんか、それもそれで私はすごくいろんな面で楽しみ。結局、なんか私は私が大事にしたいことを形にしてるから、もちろん形は変わっていくだろうけども、なんかその中で、自分が大事にしたい世界だったり、社会ってものを、作っていけたらいいなとは思って
ね、仕事ってやっぱり表現するものですよね。自分自身とか、自分が理想に、ね、理想としてる世界観とか、そういったものを作っていくというか、表現していくための手段ですよね、多分仕事って。
だと思う。そうだよね、ケイさんも一人一人が個性がね、輝いていながら、そのままで私たちは価値があって。のまで素晴らしいんだっていうのを一人一人が気づいてもらう社会を作りたいって。みんなやっぱその作りたい社会ってすごく愛がベースなんだなってすごく思うことがやっぱり多い。
なんかね、そういう気づきもバンバン出そうですね、コミュニティの中で。
なんかいろいろ出たらいいなって思いながら。
最後に、そうね、ちょっとすごい時間経っちゃったから、
ごめん
や
ね、
ば
す
い
ごい
な
話
と思
し
っ
ちゃって
。
たね。もう長かったからね、ごめんね。
ちょっと聞き入っちゃったんで。だから最後にどうしましょうか？どういう形で締めましょうか？
では、お疲れ様でした。
それだけ。
そういうんじゃない？
なんかね、言いたいこととか、伝えたいこととか、何かあれば。なんだこの質問って感じなんですけど。
いや、なんか伝えたいことってあるかなって。
特にね、多分、これから、自分のやりたいことで、それを仕事にしていきたいとか、なんか自分をもっと表現していきたいなって思ってる人？けどなんかこう、どうぞ。
ある。今思ってる感覚とか感じてることっていうのをぜひ大事に思っていただきたいなっていうふうにすごく思ってて、それは必ず意味があることだと思うし、例えばこうやって思うことはいけないんじゃないかとか、例えば自信がない私ってどうなんだろうとか、ちょっとこれで怖がって何もできてない私って何なんだろうなって言って、なんかそういうふうに思いがちになるんだけども、今起きてることはすべてなんかすごく大事なことなんだなと思って、怖さが出てるんだったら、じゃあなんで怖いことによるメリットって何なんだろうなっていうのを考えて、きっかけにもなるし、なんかぜひ今自分が感じていることとか、起きていることっていうことに、なんかぜひそれはそのまま受容してもらえたらすごくいいなっていうふうに思います。なんかそうするとまた新しい道だったりとか、見れるんじゃないかなと思う。例えばね、立ち止まって、やめたいのにやめれないとか、一歩踏み出したいけどできない時にはね、じゃあ踏み出さない私は完璧だってところからちょっと話を始めてみたら何が見えるかなとか、ただ、あ、私はこういうことを自分で守りたかったんだなって気づくかもしれないし、ね、なんかそういうところで、なんかこう自分自身のことを知って、そこから動いていけたらとてもいいんじゃないかななんて思ってます。
確かに、なんかすべての想像はね、自分の内側と向き合うことから多分始まりますよね。
もういっぱいあるよね、きっかけね。毎日起きてる
うん。
こと、起きてる感情もいくらでもその学ぶものはたくさんあるよね。
うん。確かに、確かに。なんかね、こう自分の内側で起きてることも、にもしっかりね、意識を向けつつ、なんでそれが起きてるんだろう。なんでこんな感情を感じるんだろうとかね、そういったこともしっかり味わいながら、何か一歩ずつ踏み出していくといいですよね。
みんな初めは怖いので。
そう、確かに冒頭でもね、その、怖い。から、こう、行動しないんじゃなくて、怖くてもちゃんと進んでいく。
そう、初めはちっちゃいことで全然いいと思うんですよね。本当に小さいことでいいと思う。動いていくときって。初めから大きいことじゃなくて、じゃあ、例えばそういう本を借りて読んでみようだって、ね、すごく大きな人だって一歩だし、じゃあそういう人に話を聞いてみようとか、こういうなんか、ね、K さんのような人のブログとか何か読んでみようだってまた一つだし、そういうところから始めて、だんだんちょっとね、怖いところにもチャレンジしつつ、また戻ってもいいんだし、何度でもやり直せると私は思っているので。ぜひいろいろチャレンジしていただけたら楽しいんじゃないかななんて思います。
今のことは染みますね。何度でもやり直せるっていうのがやっぱり重みがちょっと違いますね。
まあね、まあね、いっぱいいろいろ失敗もしてるし、やってるからね。
いやいやいや。じゃあ本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。すごい楽しかったです。
こちらこそありが
あ
とうございます。
りがとうございます。
この番組はライフコーチ K がお送りしました。毎週月曜日に更新しますので、ご購読をお願いします。それではまた来週。